鳥海美希のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美希がおすすめする最新シネマ情報番組です。6月もね、残りわずかになりました。風の街サンダですのでね、風は吹いているんですけれども、その気持ちよさがわからないほどのすごい湿気ですよね。こんな毎日いかがお過ごしでしょうか。さて、今日のとっておきの一本ですが、不器用な父親がまさかのロミオ役。ロミオ役というのはロミオとジュリエットのロミオ役です。ちょっぴりおせっかいな仲間たちに囲まれて、家族の新たな一歩の幕が開きます。アメリカ映画カーテンコールの明かりという、作品を紹介します。さて、どんなストーリーかと言いますと、とあるアメリカの郊外の町が舞台となっています。建設作業員のダンが主人公で、家族に降りかかった悲惨な出来事の痛手を引きずっています。不器用な性格も災いして、妻のシャロン、思春期の娘デイジーともすれ違いがちな毎日です。そんなある日、見知らぬ女性リタから地元のアマチュア劇団に勧誘されたダンは、彼女たちの舞台ロミオとジュリエットに参加することになります。これまで演劇とは無縁のダンでしたが、個性豊かな団員が集う劇場の雰囲気に居心地の良さを感じていきます。その先にはまさかの展開が待っていました。というのも、突然の配役変更で主役のロミオに抜擢されるんですね。ところが、妻と娘のサポートも得て、ぎこちなくも稽古に熱中していたダンは、シェイクスピアの悲劇と自らの辛い経験を重ねて、次第に演じることができなくなります。さて、本番当日、家族や仲間の思いが詰まった舞台の幕がついに開きますね。そういうお話なんですが、まずこの家族3人ですね、ダンと妻のシャロン、娘のデイジー、3人家族なんですが、ダンは日本で言えば、昭和のお父さんですよね。頑固というほどでもないんですけれども、口数が少なくて感情を表に出さない、よく言えば寡黙なお父さん。でも何か心に思うことがあっても饒舌に分かりやすく伝えるタイプではないので、誤解を受けやすいし、家族としてはちょっと物足りないというかね、何考えてんのよっていう感じですよね。ブルーカラーで建設作業に従事しています。真面目に働くお父さんなんですが、そして妻シャロン、普通の良きお母さんです。ふっくらとした、存在感があって、明るすぎず真面目すぎず、家族をね、包み込むような普通の良きお母さんです。そして娘のデイジー、最初のシーンで私はね、なぜ彼女は、デイジーはこんなに情緒不安定なんだろうかと思いました。苛立ちや悲しみの持っていき場がないんでしょうね。でも、その苛立ちや悲しみは一体何だろう、そういうふうにね、思いました。それが徐々に明らかになっていきます。この3人家族にはまだ癒されていない深い心の傷があるんだと、観客はだんだん気づき始めるんですね。で、ある日ダンは暴言を吐いてきた通りすがりの車の運転手にフラストレーションを爆発させてしまい、トラブルになってしまいます。それがきっかけでね、職場をクビになるかもしれないということに、なるんですが、たまたまその状況を目撃していたリタというね、中年女性が、ダンを自分が主催するアマチュア劇団に誘うんですよね。ダンが、後々なぜ自分を劇団に誘ったのかということをリタに尋ねるんですけれども、彼女は、あなたが自分以外の誰かになりたいと思っている気がしたと答えます。そのシーン、すごく私は印象に残ってるんですが、自分ではない誰かの人生を生きる、演じるっていうのはそういうことかもしれないなって思います。 私もね、少女時代舞台女優を目指したことがあるので、その感覚はわかります。でも私のそれは悲しみからではなくて好奇心からで、まあ、いろいろな人をね演じたいなっていう、そういう好奇心から、舞台女優を目指したというのもあるんですが、ダンはちょっと違うんですよね。やりきれない深い悲しみをどうにかしたかった、そういう思いがにじみ出ていたんでしょうね、彼の行動に。そこにリタは気づいたわけです。でも傍目から見てもダンが演劇に向いてるとは思えません。感情を表に出せない彼が果たして演技をすることができるのか。しかも上演する演目はロミオとジュリエットです。最初は妻にも娘にも内緒でダンは稽古に通います。小さなアマチュア劇団の中で仲間たちと一緒に一つのことを作り上げていく時間というのはね、そのうちダンに限らず妻のシャロンにも娘のデイジーにも前に進むという意味でね、かけがえのないものになっていくんですが、でもダンには前に進むために乗り越えなくてはならないことがまだありました。一つは劇のラストシーン、これをね彼が完璧に演じることができるかどうか。そしてもう一つありました、まあ、終盤ねダンが自分の気持ちを吐露する場面があるんですけれども、もう本当に悲しみが胸に迫る名シーンとなっています。ちなみにね、この作品の現代なんですけれども、ゴーストライトというね英語のタイトルが現代なんですが、まあ、演劇用語でこのゴーストライトというのは、まあ、劇場が閉館している時や公演終了後の暗くなった舞台に一つだけ灯しておく明かりのことだそうです。それをゴーストライトと言うんですが、まあ、その名の通りゴーストのためのライト、劇場に着いた幽霊のために灯されているとも言われている、ね、そういうゴーストライトというのがタイトルになっています。このタイトルはこの作品において重要な意味を持っていて、喪失からの再生というねテーマに格別の味わい深さを添えています。アメリカ映画カーテンコールの明かり、監督はケリー・オサリバンとアレックス・トンプソンの共同監督です。出演はダンを演じるのがキース・カプフェラー、デイジーを演じるのがキャサリン・マレン・カプフェラー、そして妻のシャロンを演じるのがタラ・マレン、リタを演じるのがドリー・デ・レオンというねキャスティングです。余談なんですけれども、このダンを演じるキース・カプフェラーと妻のシャロンを演じるタラ・マレンは、実生活でも夫婦なんだそうです。そしてですね、娘のデイジーを演じるキャサリン・マレン・カプフェラーというのはこの名字の通りですね、ダンを演じるキース・カプフェラーとシャロンを演じるタラ・マレンの本当の娘ということで、本当の3人家族がこの物語の3人家族を演じてるっていうことでね、とってもね面白い、それもね見どころの一つかなと思います。6月27日本日より全国順次公開となっています。近畿ではアップリンク京都、テアトル梅田、シネリーブル神戸で今日から上映されます。そして秋の9月には豊岡劇場でも兵庫県ね、上映されます。ぜひね劇場でご覧いただきたいと思います。鳥海美樹のとっておきシネマ、今日はアメリカ映画カーテンコールの明かりという作品をご紹介しました。また来週。